このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
サオリンのスマイルラジオ。サオリンのスマイルラジオ、パーソナリティのサオリンです。この番組は様々な分野で輝くゲストさんをお迎えし、その活動や思い、そして思わず笑顔になってしまうようなお話を伺っていく30分間です。聞くだけで元気が 100% チャージされる30分間にしていきたいと思います。さあ、本日そのチャージをご一緒にお手伝いしてくれるゲストさんをご紹介したいと思います。株式会社ハッピーエンドプロジェクト代表取締役の辻さんにお越しいただきました。辻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ちょっと自己紹介の方お願いします。
はい、ありがとうございます。私はですね、もともとはマスコミの世界で、30年以上働いてたんですけども、今から26年前に作った遺言白書っていうのは、叔父の死をきっかけに、叔父があまりにもあっぱれな最後だったので、死に様は生き様だなということで、その時に自分に置き換えた時にね、明日もし何かあった時に何も家族に伝えてないなということに気づいたんですね。でそこでひらめいて、こんなのやればいいなっていうので作ったのが遺言白書でした。でそれが26年前 で何がね、そのひらめいたのかというと、チェック式で、そしてね、複写式で、もうチェックをね、60項目にチェックをしていければ約40分で出来上がるシートで、そして複写式などで3人に渡せておくということで、そのシートを思いついたんですね。
3人っていうのは誰に渡すんですか？
家族で、例えば、奥様だったらご主人だとか、お子様だとか、お子様が小さければ例えば親御さんだとか、
まあ、身近な人3名。
そうですね、私の場合は弟が1人いて、あとは家のすぐ近くに親友がいるんですね、車ですぐ5分もかからないところで彼女に渡してますし、あと一つは会社のスタッフに渡してます。
あ、そういうのも OK なんですか？ OK なんです。
はい。そういうのを作ったのが今から約26年前に作ったんですけども、はい、最初はそれでマスコミの世界で働いてたので忙しかったので、全くそれを事業にする気はなかったんですけどもね、10年前に1回だけそれをセミナー形式でやった時に大好評で、もうこんな簡単にチェックだけで就活ができるならということで、もう口コミがすごいですよね。はい。で私はもうこれはもう家で友達にも教えたいとか、主人にも教えたいとか、もう辻さんうちの家にも来てとかいうことで、気づけばね、半年間で60人の方が、
すごいですね。
は
い、
そうなんですよ。その時に初めて私はマスコミの世界で読売新聞さんとか、日本テレビの仕事もしてたんですけども、
めちゃめちゃ忙しいですもんね、それ。
したらその時にその私が書いたね、読売新聞の記事だとか、日本テレビのね、テレビガイドとか載ってたんですけど、そういう記事って読んだ方から、この記事良かったですって言ってね、ね、反応ってないじゃないですか。
ないですよ ね。
あ、こんな記事やということで、いちいちその書いたライターさんの ね尋ねていくみたいなのじゃなかったですか。それが目の前でこんなに簡単に就活ができるなということで、皆さんこうエンディングノートとか持っててもなかなかやっぱり文章にしていかないといけない作業なので、時間がかかるし、考えないといけないので、すごく手間が取られるのでね、そういうのを書くのが得意な人はいいんですけど、書くのが得意じゃない方はすごくやっぱり大変なんですよね。その点うちの方はもうチェックすれば出来上がるということで、それが皆さんにすごく喜んでいただけたのがきっかけで、それでマスコミの世界を卒業して、この事業をしようと思ったのが今から10年前なんです。
そうなんですね。そしたらキット3名に渡して、チェックしてもらいます。そのチェックシートはご自身で持っとくんですか？辻さんとかに渡す？
だから私が自分の、例えば沙織さんが自分でね、もしものことがあったらチェックしますよね、それを3人の家族に渡しておくとか。
持っといてもらうん
だ。そうです。だから私はだからそのね、家族が今のお一人様になってしまってるので、だから弟と親友とスタッフみたいな形で、
ま、自分が何かあった時に、
そうです、
その3枚が役に立ってくれるっていう。
はい。
それはでも便利ですよね。
そうですよね。一番便利なのがチェック式で出来上がるというのが、40分ほどでね、出来上がるのが便利です。
確かに、やっぱ遺言書ってね、一個一個書いてられんもんね。
そうなんです。だからそういうのでね、皆さんがこんな簡単に自分の人生の最後をね、整えることができるならということで、喜んでいただいたのがきっかけで、
そういうことやったんですね、
は
い、
最初はもう本当に1種類からスタートしたんですけどもね、は
い、今見てたらいっぱい山盛りありますよね。
山盛り今11種類あるんですけどもね、そのうちにねまた30代40代の方向けとか50代向けとか60代、そしてね働き盛りのシングルのお一人様向けとかどんどんどんどん増えていって、ちょうどね、うんうんうん、前もこちらの方でお話しさせてもらった機会があったんですけど、うんうん、その時は親なき障害者の未来を守る遺言白書ということで、はいはい、障害の子をお持ちの親御さんたちが自分が亡くなった後に、うんね、この子をどうするんだよってことで、ね、施設に預かるとかね、まあ、教団に預かってもらうにしても
心配なるもんね。
そうなんです。その時にチェックを入れれば220項目にチェックを入れればこの子が喋れない、うんうん、自分で排泄ができない自分で歩けない方でも、うん、そのシートを見ればどこまでフォローすればいいかということが分かる、そういうシートを1年半前に作らせていただきました。
あ、まだそれは最近なんですね。
そうです、最近です。はい、
ほんだらもうなんかちょっとずつちょっとずつ増えてって感じなんですね。
そうですね。で、あの今年の1月に作らせていただいたのが愛するペットのための遺言白書ということで、さっきは親なき後だったんです。今度飼い主なき後ということで、飼い主さんがね先にもし行ってしまったら残されたペットが自分で餌食べれないですよね、はい、自分でね家の鍵あげれないですよね。
そうです、もうペットもだって家族なんでね、もう今は。
そうなんです。だからその時にもしねペットだけ残されてしまったらということで、沙織、うんうん、さんところでですね、はい、あの全国で孤独死って聞いたことありますか？
もちろん。
孤独死って年間どれぐらいの方が？
いや結構多いと思うんですよね、はい、ちょっとまあ理想は少なくあってほしいんで年間100ぐらいにとどまってほしいな。
100？
はい、
76,000というか
やばい、
すごいでしょ。笑い事じゃないですけど76,000人の方が孤独死してるんですね。
ちょっと100でもちょっと実際多いなって個人的に今思っとったんですよ。
76,000人な、交通事故よりも多いと思いますよ。
交通事故もさね、
はい、
やばない、すごい。
そうなんです。そのうちのね 76% が65歳以上なんです。
あ、まあまあ高齢者今増えてるっていうからね。
で、要はお一人様でそのまま亡くなって、はい、それでねなおかつその亡くなった後に見つけてもらえるのってどれぐらいと思います？平均で
だいたい半年後とか違います？
全国平均でいくと半年まで置いといたらもう
腐ってんじゃん
もう大変なことになります、うん、もう3日でもねそのままだったら大変なことになりますけども、うん、平均で18日間
わ
なんですね。その時にペットを飼ってたらどうなります？ペットも一緒に亡くなりますよね。
そりゃそうやんね。
運よくなんかたまたま餌がいっぱいあってね、うんうんうんうん、水もうまくあって、だけどその時にね孤独死の横でねペットがいたらもうそのまま殺処分になりますよね、
うんうんうん、いやー信じられへん。
保健所に行って、そうなんです。そういうやっぱり現代はそういう風になってるの。孤独死がこれだけ多いっていう中でやっぱりペットもね、うん、一緒に亡くなってしまう、もしくはね見つかったとしても保健所にね連れて行かれて殺処分になるということで、うん、だから親亡き後というのと殺処分ゼロということを目指してこのツールが少しでもお役に立てばいいなということで作りました。
ね、殺処分もやっぱ多いって言いますしね、うん、今、はい、いやーそれでも多分みんな多分絶対知らんやろうね。
はい、だからそういうことも含めてね皆さんにまあ知っていただく機会もいただければなということで、うんうん、この愛するペットのための遺言白書というのを作らせていただきました。
ペットって言ったらまあ基本的には犬猫かなって思うんやけども、うんうん、まあ鳥とかなんか爬虫類とか、うん、多分いろんなジャンルいるじゃないですか、うん、どんなものでも対応してるんですか？
いや今回は猫ちゃんと犬番ということ で、うんうんうん、でもちろんね鳥もいらっしゃる、犬いるし、うんうん、それこそハムスター飼ってる方もいらっしゃるんですけども、うんうんうん、やはり、まあ、寿命でいくとね、あとまた家族同様みたいなところに行くとね、結構やっぱりペットの犬猫ってどれぐらい飼ってると思いますか？
え、結構今多いんちゃいますかね。
1600万と日本で
多いですね。
はい、
もうほとんどの家庭がいてるって感じやね、
まあ、ほとんどではないにしてもね、それでもやっぱそれぐらいの方が、うん、あのやっぱり飼ってらっしゃるんですね。で昔はね犬や猫は寿命って言ったらだいたい13歳とか15歳だったんですけども、うん、今も20歳まで生きる猫ちゃんとかワンちゃんもいらっしゃいますしね、
はい、うちもマルチーズだいぶ生きました。18年近く生きたから
ね、うん、そうですよね。そしたら例えば60歳でね犬猫をね飼ってるけれども、もしかしたら自分が が大きな病気した時に、ね、手術とかあった時にこのまま死んだらどうしようって皆さん思うじゃないですか、
うんうん
うんうん、でね、手術とかだったらまだいいんですけど、ある日頭が痛いって病院ってそのまま亡くなる方もいらっしゃいますよね。そしたら犬猫が残ってますよね。その時に事前にそうならないためにここのシートっていうのが、うんうん、犬はね54項目なんですね、
うんうんうん、
はい、猫は51項目で
ちょっと少ないんですね。
そうですね、やっぱり散歩の部分がちょっと少ないのでね、
そっかそっかそっかそっか、
うん、とこをチェックしていくと、うん、その犬や猫がもちろん喋れないので、はい、どんな風にしてこれまで育ってきたかとか、うんうん、そういうのが全部わかるようになってます。あとちゃんと、そういういろんなね注射をしてるのかとかね、ワクチンしてるのかとか、はいはいはいはい、感染症のことも含めてですけども、うん、あとそういう赤ちゃんができないようにちゃんとしてるのか、うん、ということも含めていろんなことも、あと猫だったら砂の問題もあるんですね。
あ、そうです ね、 ね、トイレね、
トイレの問題もありますし、犬やったら散歩だとか、うん、あといつもはどんなもの食べさせてるのか、ね、ということ で例えば急にね、新しく飼い主の方が預かったワンちゃんが急になんかね、そこら辺 の、 あのものを、例えば落ちてるものを食べたりとか、そういうありますよね、はいはい、うん、あのね、餌じゃないものを、うん、それは例えばストレスからなのかとか、もともとそういうものを食べる癖があるのかとか、いろいろやっぱりね分析していかないといけないんですよね。でそれをちゃんと事前に書いておくと、あ、この子はこういうものがね、まあ、好きでということも分かりますから、
性格あるもんね、
性格あります。
動物もね、
そうです。だからどういうふうにしたらね喜んでもらえるかとか、はい、何が嫌いかとか、ただその餌だけではなくて、うん、いろんな環境をね整えていくってことで、できるだけ、まあ、あの理想としては前の飼い主さんから預かった新しい飼い主さんが、うんうん、できるだけ同じ環境 で、
で、ね、
犬にもストレスがなくっていうのが一番ベストですよね。
確かにね。
そのためにこちらのキットにチェックを入れていただいたら、この子はどんな風に今まで育ってきて、何が好きで何がダメで、どんなアレルギーがあってということで、そういうのが全部一目で分かるようになってます。
すごい、でもいいですよね。楽器的だって、もう引き継ぐ人にめちゃめちゃ楽やもんね。
そうなんです、その方々にということ で、
うん、
でその中にね、このシットコノートというコーナーがついてるんですね、
はい、
でこちらの方は今の飼い主、そして新しい飼い主の方に、うんうん、どちらにも読んでいただけるように、例えばですね、マイクロチップのこととか、ペット保険のこととか、ワクチンのこととか、いろんなね細かいね、アレルギーのこととか、発情期の対応とかね、
そんなもあるんですか、
はい、あとケージとクレートのとかね、あとペットシッター、ペットホテルを預ける時の注意点とか、
はい、
歯磨きのやり方とかね、
結構あれですよね、はい、なんか今更聞けないことも書いて
そうです、今更ね、そうなんです。でもしね、なんか心配だったら、そのペット保険とかもありますので、遺言書にも書いておけるとかね、まあそういうようなちょっとした知識とか、飼えなくなった時の預け先ということで、
でもすごいなんか親切やね
そうですね、そういうね、逆にね、パイニシーも先にペットが亡くなることもありますから、
うんうんうんうん、
逆に言えばペットの葬儀の仕方とかも全部ついてるんですね。こういうあのノートもついてまして、はい、であの専用のこのこれをね、2枚の複写式なので、2枚の方に預けるようなこんな可愛らしい専用の封筒も、はい、ついてるんですね。
すごい
でなおかつですね、これあの冷蔵庫に貼っていただければいいんですけど、家にペットがいますっていうことで、救急車とか
誰が来ても分かるように、
そうですそうです、家にペットがいますっていうことで、何匹いますっていうのがありまして、でなおかつ緊急連絡カードということで、さゆさんがね、いつも携帯しておいていただくと、はいはいはいはい、これもし道端で中が頭痛いって時に、これを人に渡していただくと、この中にそのすぐに連絡できる。
でもまあ財布の中入れててもね、
そうです、で
助かるもんね。
ここにちゃんとペット、自宅にねペットがいますって書いてますから、何かあった時にペットのこともちゃんと面倒を見てもらうっていう風になってます。
でもそれすごい
ありがとうございます。
私全く知らんかったから、すごいいいキットですよね
ありがとうございます。
いやもうでも、
はい、
もっと知ってもらおう
そうなんです、もっと知っていただきたいと思って、
ね、
はい、
だってやっぱりもう何かあった時に困るもんね。
困ります。もうこれ全部セットで1500円、
めちゃめちゃ安いじゃないですか
消費税入れて1650円なんですけどもね、はい。
ちなみにこのキットはどこで買うんですか。
あ、これはね、今ネットで販売してるんですけどもね、はい、そんなベースとかでも購入できますし、うちの方の愛するペットのための遺言白書って検索していただくと、まあ、それでももちろんご購入いただくことできます。
でもね、はい、このキットって、うん、まあ、いっぱい種類あるじゃないですか、はい、まあ、ペットとかなんて特に喋れないから、うん、絶対必 必要なジャンルじゃないですか、はいはい、でも本屋とか置いてほしいもんね、役所とか。
そうなんです、
置いてても別に全然問題ない、ね、めっちゃいいものやなって今私思ってて。
沙織さん行きましょうか、
ね、もうこれ聞いて見た人もう絶対置いた方がいい
ありがとうございます、ね、本当にね、そう言っていただけると本当にありがたいですけどもね、うん、なかなかまだまだそういうところまで私の方が動けてないのが残念なんですけども、近い将来ねそういうところにもお願いできればなと思ってます。
いやもう多分行くでしょう行くでしょう、こんなもうペットのこととかなんてね、はい、今だってやっぱ保護猫活動とかやってはる人も多いしね、うん、多いです、はい、でも保護猫とかも私もやっぱり協力したりとかもするんですけど、うんうん、一番ってどういう環境で過ごしてたかわからんからね、一番手間っていうか世話するんが困るもんね、うん、やっぱり、
う
ん、
もう人が来たらね飛びつくのかもう隠れるのかとかありますよ ね、
全然出てこない、何も食べないとかもそうだし、そう、うんうん、そう考えるとこれ一つで全部わかるもんね。
そうですね、まあ、ペット飼ってたってことなのでね、こんな項目がいろいろとあるんですけどもね、そういう健康状態だとかお食事だとか生活環境とか習慣しつけとかケアのやり方とか、
はい、ほんとこういうのめちゃめちゃでも簡単
チェック入れるだけなのでね、そしたらもう飼い主、新しい飼い主さんもそのチェックの項目見ていただくと、あこれができてこれができないんだなとか、あこんな子なんだなということが分かっていただければ。
もうだってね、まあ、一番ってトイレとかも大事じゃないですか、うんうんうん、呼び出しおいでができるできないってもなんか案外分かってそうで分からんもんね、
はい、うん、これもやっぱり犬を飼ってる方、ペットを飼ってる方の方々にヒアリングをしたりとか、専門家の方の意見も聞いたりとかしながら、やはり1年近くかかって作りました。
あ、やっぱそれぐらいかかるんですね。
かかります。こちらのね、このさっき言ったしっとこノートなんかもね、やっぱり専門用語がたくさん出てくるので、そういうのも含めて、はい。
やっぱ犬やからなんか喋れないし、うん、もう試して試してって感じなんですか、作る時ってこういうの。
あ、そうですね、まあ、犬に聞くというよりも飼い主の方から聞いてどんな風に、やっぱり皆さんね、猫でもね、どこまでこう解放してるか、もうその部屋だけの方もいらっしゃるし、うんうんうんうん、もう家なんか自由の方もいらっしゃったりとか、で犬もね散歩を、ね、どこまでするか、1日1回の方とか2回の方とかいろいろいらっしゃるので、まあ、できるだけいろんな方々に対応できるようにということで、でこの前ねちょっとこのゴールデンレトリバーの専門の雑誌があって、はいはいはいはい、ここにもね実は記事としてちゃんとこういうふうに、
そうなんですね、
こういうふうに書いていただいたんです。
本当
だからゴールデンレトリバーを飼ってる飼い主の方々もこういう形でね見ていただけたらいいなということで、
もうゴールデンレトリバーとかめちゃめちゃ賢いもんね、またね
そうですね、でこういうのにもね記事に載ったりとか、今までも十数社新聞社も書いていただいたりとか、この前も中国放送、
うんうん、
テレビ局にも、うん、の方からも連絡いただいて、これすごくいいことされてるからということで、うん、まあ、2分報道らしいんですけど、私ちょっとね広島の人間じゃないので見れなかったんですけども、うんうんうんうん、放送していただいたりとか、
それこそね私思うねんけど、うん、もうなんか英語バージョンとかもやっぱりいろんな作ったらいいんじゃないです、
は
い、
もうそれも海外のもう今の、ね、計画立ててます、はい、
もう絶対いりますよねこれ、
はい、
もうペットと言わずね、他のもちょっといっぱい気になるとこがあるんですけど、うん、一旦ちょっとこのあたりでね、
はい、
話を休めて音楽をちょっとお届けしたいと思いますはい、竹内まりやさんで人生の扉です。
Bye.
マリアさんの人生の扉って何か曲選んだ意味っていうのがあるんですか、
あれはやっぱり30代40代50代60代70代ってことで年をいくたびにいろんな、ね、人生の扉が開いてそして見える景色が変わるということで、まあ、深まっていく人生を一曲にまとめているので、あの私どももね年代別30代40代があるようになんかその度にこうちょっとね私ももうそういう景色もだいぶ見てきてるのでなんかあの結構そうよねっていう歌詞がたくさん出てきます。
そうです、竹内まりやさんいいですよね。私も結構好きなんですよ。あ、
そうですか。
好きです、なんか世代を超えても聴ける歌ですもんね。
そうですね、しっとりしてるけどね、なんか奥深いところに響くね、
なんかね昔ながらというかね今ではなんか作ってないような曲というか
そうです、ね、
いつまでも残るね、はい、いい曲ですよね、え、もうところでね、ちょっとあのさっきのお話じゃないんですけども、まあ、遺言白書で、まあ、30代40代っていうのがあるんですよ。もう30代40代で遺言ってやっぱいるんですか？
私ね、友達が30代で3人亡くなってるんです。
え、なんか病気とか？
あ、1人はね病気です。あ、で1人は事故です、交通事故で、もう1人はね喘息だったんですね。
喘息？
喘息で私人が亡くなるっていうのをね、まあ思ったことなかった、でお友達が喘息なんですって言って、でたまたまその方のお家に遊びに行った1週間後に亡くなってるんですよ。え、
喘息ってほんま亡くなるんですか？
亡くなる。でその方男の方だったんですけど、行った時に今度娘が今度中学に上がるんですって話を会話をして、奥さんと一緒に3人でね喋って、あ、そうなんですって、ね、まあ、またね会いましょうねって話をしてたんですけど、もともと喘息持ちっていうのは知ってたんですけど、まさか亡くなると思わなかったので、すごいショックでしたね、
だから私もそんなイメージないです。
3人の方が30代で亡くなったんですね。だからそういうこともあって、やはりこう、まあ、20代の方ももちろんね、亡くなる方はいらっしゃるんですけど、まあ、比率としては当然ね高齢になればなるほど高まるんですけど、30代の方もいるんだなということで、そこで30代からの遺言白書を作らせてもらいました。
まあでも確かに私も30後半ですけど、年齢はちょっと言いたくないんで、でもやっぱ後半に差し掛かるにつれ体の不調って出てきますもんね。
ねえ、だからね、分かんないですよね。その、あの日本みたいに震災がね、もうあったりとか、今ね火事も多いですし、
多いですね。
なんかそうなった時に私は大丈夫っていう保証は皆さん平等にないんですね、ある意味で ね。だからまあ今を大切に生きてほしいっていうことも、まあ、あの思って、この遺言白書っていうのを作ってますので、これ何もね死に支度をしましょうっていう話ではなくてね、遺書ではないのでね、
まあ確かにね。
だから要はこれを書いておくことによって、明日何があっても自分はもうちゃんと自分の人生の整理はできてるから、あとは大丈夫、明るく元気に前向きに人生楽しみましょうよっていうのが大きなテーマです。
ちなみにまあこれ見てても分かるんです、30代40代、で50代60代オールっていうのもあるんですね。
オールはね20歳から100歳までで、あの弊社の方講座も一緒にやってるんですよね。だキット自体は1万キット以上販売できてて、で講座は4000人以上の方が来られてるんですけども、でそれはその場で来てもうチェックをしていくのを一緒に、はい、チェックお願いしますって言って、でいろんなね皆さん知らない情報をいっぱいお話しさせてもらって、で2時間座ってたらもうチェックは終わるし、いっぱい就活の最新情報いけるんですね。その時に40代の方50代の子と70代の方来られたら、70代の方は認知症の心配ありますよね。
確かにね。
だけど30代40代ないじゃないですか。だからもう講座用に一つオールっていうのを作らせてもらって、どなたが来ても対応できる内容っていうのを作らせてもらいました。
そうなんですね、
はい、だからオールマイティの全世代ってことで、はい、講座向けですね、どちらかというと、はい、
まあでも確かにお父さんお母さんとかね、自分の親御さんを連れていくっていうのでもいいですもんね、
そうです。だからあの、夫婦で親子でって方も多いです。
そうなんですね、だからねぜひ年齢問わずね、やっぱりちょっと向き合うっていうのが大事かもわかんないです ね、
はい、そうですね、自分の未来をちょっと見て、で皆さん綺麗事言ってもいつかはねこの100年後にはね、やっぱりいないので、まあ、そこのところをしっかりと自分事として、
ちょっと前にも自分の棺桶を言ったら、ね、選ぶっていうのは流行ったりとかね、あったのと一緒で、やっぱ棺桶の前にやっぱりこっちの方が大事かなっていうのは私ちょっと
そうですね、で延命治療一つとってもね、あのご両親から聞いてらっしゃいます、って って聞いた時にほとんどの方聞いてないんですよ、うん、延命治療一つとってもね聞いてなかったらどうなるかって言ったらもうどうしますって言ったらお願いしますって頭下げちゃうんですよね、うんうんうん、そうすると医療費かさんでいくし、うん、本人はもうね意識ずっとなくてね、そういうことになった時に医療費かさみます、本人もしんどそうやけど意識がないと、
うんうんうんうん、
で途中でねお願いしますもうやめてくださいって言ってもやめれないんですね、うんうん、だからそういうことも皆さん知らない方が多いので、
いや多いですよね、
そういうことも講座でお話させていただくので、まだ月2回やってますので、またよかったら
月2回、はい、どちらでやってるんですか、
沙織さん本町でやってますのでもう歩いてこれると思います。
すごいじゃないですか、大阪の本町、はい、私が職場となってた大阪の本町ですね、はい、いやでもちなみに私の父も9ヶ月間の植物状態になった時に、うん、ちょうど手紙の遺書を書いてくれてたんですよ。でも自分が病気になるとも思ってない、うん、意識がなくなるとも思ってないから延命治療の時にめちゃめちゃ困りました。でも意識ない状態で半年何ヶ月経った時にやっぱりかわいそうやから、やっぱもう私は延命やめてもらったんですよ、うんうんうんうん、だからそういうのも含めたら私やっぱ思うのはやっぱりこういうの絶対準備はしてた方がいいなっていう、うんうん、元気なうちに手紙の一つとか、ねうん、財産にとってもやっぱ揉めるからね大してないかってもやっぱ揉めるから、はい、いやいやも
う財産だけじゃなくてね、お墓のこととかね、
いっぱい、
ね、いっぱいあります、はい、お葬式一つとってもですしね、
もうめちゃめちゃトラブルになるんでね、うんだからね、うんうんうん、これまあいい意味でちょっとなんか楽しくねオールとか
そうですね、う
ん、活用して、はいね、死ぬなんか俺はこの好きかとかねアホだ父親とかやっぱねお父さんとか言うけどそうじゃなくてなんかちょっと楽しくねカウンセリングがてらやってもいいかもわかんないですね。
そうですね、私いつもね皆さんに言ってる夏休みの宿題と一緒と言ってるんですよ、うんうんうんうん、夏休みって始まったらねすぐに宿題してたら気が楽じゃないですか、はいはい、楽しいでしょ。でもやってなかったらね
後で追い込まれて、
そうそうそうそう、でねずっと頭の中に宿題宿題ってあるじゃないですか。だから私は夏休みの宿題と一緒だから先にしときましょうと、あとは明るく元気に前向きに人生を楽しみましょうっていうのがテーマです、はい、ですね、で人生の夏休みいつ終わりますかってことなんですよ、はい、だから8月31日は決まってるけど、
うんうん、
人生の夏休みはいつ終わるかわからないの で、ねうん、先にしときましょうって話をしてます。
確かに確かに、本当本当、はい、遺言白書でね調べてもらうとこれは11種類でした。
はい、そうです
もう11種類もうちょっと嫌ってほどいっぱいいろんな名目であるんでね、ちょっとこれはなんかヤフーとか普通に調べたら出てくるんですかね。
あ、そうですね、検索で遺言っていうのはひらがなで遺言で、はい、白書はあの白い確定書くんですけども、
はい、
遺言白書っていう風に検索してたら一番上の方に上がってくると思いますので、はいはい、ぜひよかった
これは検索したりとかすると、はい、まあこういうパンフレットとかももらったりとか、
あ、パンフレットもね下の方にありますので、ホームページの下の方にありますので、はい、あのさっきのね犬版猫版の方は1650円ですけど、うんうん、あとあの障害者の分とか一般の分は3300円ということで、
本当ですね、はい、いろんなパターンがあるみたいで、
は
い、
ちょっとずつ値段も違いますけども、はい、そういうこともちょっと含めてまたよかった検索していただければなと思います。
うまくちょっと活用していただいてね、うんうん、ほんでもあのちょっと全国海外でも開催とか書いてるんでね、オンラインもやってるみたいで
昨日もあのロサンゼルスとハワイの人と、
わお、
はい、向こうでも認定講師がいるのでね、そこであの海外展開の話とかもちょっと出てきまして、
すごいですね、はい、もうこれね放送も全国なんでねちょっと全国の人にね届いて、はい、いろんな方が活用していただけたらいいですよね、
はい、ありがとうございます、ぜひとも、
はい、さてお話はつきませんがそろそろエンディングのお時間となりました。本日は素敵なゲスト、株式会社ハッピーエンドプロジェクトの代表取締役辻さんにお越しいただきました。辻さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もサオリンのスマイルラジオで最高にハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。お相手はサオリンでした。ありがとうございます。